祭りの晩、著者宮沢賢治。山の神の秋の祭りの晩でした。領事は新しい水色のしごきを締めて、それに15銭もらってお旅屋に出かけました。空気銃という見せ物が大繁盛でした。それは髪を長くしてダボダボのズボンを履いたアバタの男が小屋の幕の前に立って、さあみんな入れ入れと大威張りで怒鳴っているのでした。領事が思わず看板の近くまで行きましたら、いきなりその男が、おいあんこ早く入れ、銭は踊りでいいからと領事に叫びました。領事は思わずつっと木戸口へ入ってしまいました。すると小屋の中には高木の康介だの、だいぶ知っている人たちがみんなおかしいような真面目のような顔をして真ん中の台の上を見ているのでした。台の上に空気銃が粘りついていたのです。それは大きな平べったいクラクラした広いもので、どこが頭だか口だかわからず、工場員がこっち側から棒で突っつくと、そこは引っ込んで向こうが膨れ、向こうを突っつくとこっちが膨れ、真ん中を突っつくと周りが一体膨れました。領事はみっともないので、急いで外へ出ようとしましたら、ドバのくぼみに下駄が入って危なく倒れそうになり、隣の頑丈そうな大きな男にひどくぶっつかりました。びっくりして見上げましたら、それは古い広島の人絵に変な蓑のようなものを着た顔の骨張って赤い男で、向こうも驚いたように領事を見下ろしていました。その目はまん丸で透けたような金色でした。領事が不思議がってしげしげ見ていましたら、にやかにその男が目をパチパチっとして、それから急いで向こうを向いて木戸口の方に出ました。領事もついていきました。その男は木戸口で固く握っていた大きな右手を開いて、10銭の銀貨を出しました。領事も同じような銀貨を木戸番に渡して外へ出ましたら、いとこの達治に会いました。その男の広い肩はみんなの中に見えなくなってしまいました。達治はその見せ物の看板を指しながら声を潜めて言いました。お前はこの見せ物に入ったのかい？こいつはね、空気中だなんて言っているが、実はね、牛の胃袋の窮気を詰めたものだそうだよ。こんなものに入るなんて、お前はバカだな。領事がぼんやりそのおかしな形の空気中の看板を見ているうちに、達治がまた言いました。おいらはまだおみこしさんを拝んでないんだ。明日また会おうぜ。そして片足でぴょんぴょん跳ねて、人混みの中に入ってしまいました。領事も急いでそこを離れました。その線いっぱいに並んだ屋台の青いリンゴやブドウが汗地での明かりでキラキラ光っていました。領事は汗地での火は青くてきれいだけれども、どうも大蛇のような悪い匂いがある、などと思いながら、そこを通り抜けました。向こうの神楽殿には、ぼんやり5つばかりの提灯がついて、これからお神楽が始まるところらしく、手平金だけ静かになっておりました。正一もあの神楽に出ると、領事は思いながら、しばらくぼんやりそこに立っていました。そうしたら向こうのヒノキの陰の暗い陰茶屋の方で何か大きな声がして、みんながそっちへ走っていきました。領事も急いでかけていって、 みんなのエコから覗き込みました。するとさっきの大きな男が髪をもじゃもじゃしてしきりに村の若い者にいじめられているのでした。額から汗を流して何べんも頭を下げていました。何か言おうとするのでしたが、どうもひどくどもってしまって言葉が出ないようでした。てかたか髪を分けた村の若者がみんなが見ているのでいよいよ勢いよく怒鳴っていました。貴様みたいなよそから来た者に馬鹿にされてたまっか。早く銭を払え。銭を。ないのかこの野郎。ないなら何して物食った。こら。男はひどく慌てて、どもりながらやっと言いました。たたた、たき100羽持ってきてやるから。掛け茶屋の主人は耳が少し悪いと見えて、それをよく聞き取りかねて、帰って大声で言いました。なんだと？たった二串だと？当たり前さ、団子の二串やそこらくれてやってもいいのだが、俺はどうも貴様の物言いが気に食わないのでな。やい、なんつつらだ。こら、貴さん。男は汗を拭きながらやっとまた言いました。焚き木を後で百羽持ってきてやっから許してくれろ。すると若者が怒ってしまいました。嘘をつけこの野郎。どこの国に団子二串に焚き木百羽払うやつがあるか。全体貴さんどこのやつだ。そうそうそう、そいつはとっても言われない。許してくれろ。男は金色の目をパチパチさせて汗をふきふき言いました。一緒に涙も拭いたようでした。ぶん殴れ、ぶん殴れ。誰かが叫びました。領事はすっかりわかりました。ははあ、あんまり腹が空いて、それにさっき空気中で10銭払ったので、あともう銭のないのも忘れて団子を食ってしまったのだな。泣いてる。悪い人でない。かえって正直な人なんだ。よし、僕が助けてやろう。領事はこっそりがま口からただ一枚残った白銅を出して、それを固く握って、知らないふりをしてみんなを押し分けて、その男のそばまで行きました。男は首を垂れ、手をきちんと膝まで下げて、一生懸命口の中で何かもにゃもにゃ言っていました。領事はしゃがんでその男の草履を履いた大きな足の上に、黙って白銅を置きました。すると男はびっくりした様子で、じっと領事の顔を見下ろしていましたが、やがていきなりかがんで、それを取るや否や、主人の前の台にパチッと置いて、大きな声で叫びました。そら、銭を出すぞ。これで許してくれろ。焚き木を100羽後で返すぞ。栗ハット後で返すぞ。言うが早いか、いきなり若の親みんなを突きのけて、風のように外へ逃げ出してしまいました。山男だ、山男だ。みんなは叫んで、ガヤガヤと後を追おうとしましたが、もうどこへ行ったか、影も形も見えませんでした。風がゴーゴーと吹き出し、真っ黒なヒノキが揺れ、掛け茶屋のすだれは飛び、あちこちの明かりは消えました。神楽の笛がその時始まりました。けれども領事はもうそっちは行かないで、一人田んぼの中のほの字通い道を急いで家の方へ帰りました。早くおじいさんに山男の話を聞かせたかったのです。ぼんやりしたスバルの星がもうよほど高く昇っていました。